令和3年6月政令会におきまして、大項目3点についてお伺いします。まず大項目1点目としまして、緊急事態宣言における市役所でのリモートワークについてお伺いします。北海道において3回目となる緊急事態宣言が5月16日に再発令され、感染拡大に歯止めがかからないまま、6月20日までの宣言延長により、各事業者への営業短縮要請などが継続され、また市民への外出自粛やリモートワークの推奨など、生活の変化を余儀なくされることとなりました。そのような中、市役所よりクラスター発生での庁舎の閉鎖により、市内外より不安の声が多く聞かれ、感染症が身近に存在していることが感じられるようになりました。そこで中項目1点目、緊急事態宣言下での在宅勤務の実績についてですが、市役所内は多くの職員が密接し、長時間同じ場所での業務となり、感染のリスクが特に高い業種へ分類されるのではと感じますが、緊急事態宣言発令中における庁舎の勤務形態について、宣言1回目と3回目の比較を含め、在宅勤務の実績についてお伺いします。中項目2点目として、市役所におけるリモートワークの取り組みについて、今回の臨時閉庁では、業務の継続としてリモートワークの取り組みを検討されたことと思われますが、その検討内容についてお伺いします。また、感染拡大予防の観点から、職員の出勤を制限されましたが、通常体制と比較し、業務の質の低下はカバーできたのかお伺いします。3点目としまして、今後の庁舎における働き方改革として、リモートワークを視野に入れる必要性についてお伺いします。今回、予期せぬ事態ではありましたが、国が推奨するリモートワークを活用した勤務形態を考慮されたことと思われ、この勤務形態が可能であれば、今後、庁舎の建て替えや公共施設の集約などを考慮する上でも、フロアの縮小化やオンライン会議による在宅勤務など、市役所の働き方改革を進めることはできるのではと考えますが、市長のお考えをお聞きします。大項目2点目としまして、未利用共同職員住宅の実態と、今後の土地活用の方針についてお聞きします。留萌市の人口も5月末の時点で、19,972人と2万人を割り込み、世帯数は約半数の11,195世帯となったところです。また近年では、国や北海道に勤務する公務員人口も減少に転じてきており、市内でも入居者が少なくなった公務員宿舎もあるとお聞きしているところです。市内では職員を対象とした宿舎は有しておりませんが、市内の小中学校に勤務する教職員に対しては、住居環境を整備しているとのことですが、今後の活用方策などについてお聞きします。中項目1点目としまして、現在利用されていない教職員住宅についてですが、未利用の教職員住宅とその土地を含めた活用について課題をお伺いします。2点目としまして、旧施設の利活用の実績についてお伺いします。近年、留萌市でも多くの新築住宅を目にするようになりました。今まで主流とされてきた高層住宅ではなく、2階から3階建てのものが多く見られ、入居率も高く、ネット社会において検索のしやすさが、移住者などの入居者確保に大きく関与していると思われますが、市内の教職員住宅とその用地について、これまで民間事業者の取得があったのか、また現在使われていない教職員住宅の利活用について、教育委員会としての方向性をお聞きします。次に大項目3点目、スポーツにより包括連携協定についてお伺いします。留萌市では3月より大手企業との包括連携協定を締結し、市民や多方面からの関心を集めており、自然の魅力あふれる地域との広域連携も今後さらに期待される分野であります。また、ビクタフスとの 連携におけるスポーツ力の向上はすでに市民より高い評価をお聞きしており、関心の高さがうかがえます。そこで中項目1点目、スポーツ力強化に向けた市としての取り組みについてですが、留萌市は降雪量や暴風によりウィンタースポーツの実施も厳しい地域であり、通年での活動できる屋内スポーツは市民の健康の維持や増進に資するものと考えますが、留萌市で行える今後のスポーツ競技の強化に対する方針についてお伺いします。次に中項目2点目としまして、スポーツ合宿誘致への今後の施策についてお伺いします。スポーツによる包括連携協定などから技術の向上や指導力の強化など、さらなる選手の育成を行うためにも合宿場の誘致が必要と考えますが、留萌市ならではの地域の特性を生かした強化合宿が行える環境整備についてのお考えをお伺いします。中項目3点目として、廃校となった校舎の活用についてお伺いします。現在コロナ禍でスポーツにおいて練習場の確保は難を極めており、さらには体育の授業や休み時間の貴重な時間を子どもたちは体育館の利用制限の中過ごしています。以前一般質問においてコロナ禍での生徒の体力が低下が見られていると教育長より答弁がございましたが、休日の公園には幼児から高校生といったさまざまな年代が蓄積した体力を発散するため密集状態で集まっております。遊具などがしっかり整備された公園は人気があり、これからの暑い時期では木陰や水場への密集が懸念されます。体を動かすことにより抵抗力が増加し、感染症などに打ち勝つ体力を保持でき、生活リズムが正常化します。運動の場は子どものみならず、すべての年齢において健康を維持するために重要であり、特に冬期間屋外での運動が困難な地域では、年間を通して利用できる施設を整備する必要性があり、廃校となった校舎の活用を視野に、市民の健康維持増進を促進できる施設設備を望みますが、市の検討状況をお聞きします。以上1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求める前に、ちょっと上着が脱ぎたい方がいらっしゃったら脱いで構わないと思いますので、自由にしてください。それでは答弁を求めます。市長。
横田議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、緊急事態宣言下の市役所でのリモートワークについての中で、中項目1点目、緊急事態宣言下での在宅勤務の実績についてとして、1回目の緊急事態宣言と今回の3回目の比較を含めた在宅勤務の実績についてのご質問でございますが、緊急事態宣言の発出に伴う北海道の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた緊急事態措置では、職場への出勤において、在宅勤務の積極的な活用促進を要請しており、3回目の緊急事態宣言時において、在宅勤務の活用や休暇取得の促進などにより、出勤者数の7割削減を目指すとしているところでございます。自治体における在宅勤務の導入状況についての国の調査では、一般行政職員数が100人以上の市町村において在宅勤務の導入率が令和元年の 2.6% に対し、 令和2年度には 24.8% と、新型コロナウイルス感染症対策や感染拡大時における行政機能を維持するための手段として導入が進んできているところでございます。留萌市におきましては、在宅勤務で活用可能な端末の整備や外部から庁内のネットワークへアクセスする環境が整っていないことから、国による緊急事態宣言の1回目および3回目における在宅勤務の実績はございませんが、試験的な取り組みといたしまして、今後リモートワークを実施するにあたっての課題を整理するため、一部の部署において在宅勤務を行ったところでございます。次に中項目2点目、市役所におけるリモートワークの取り組みについてとして、リモートワークの取り組みについての検討内容と感染拡大予防の観点から、出勤を制限した場合と通常体制と比べ、業務の質の低下はカバーできたのかについてのご質問でございますが、先般、市役所内においてクラスターが発生したことに伴い、感染拡大を防ぐため、市庁舎内で勤務する職員の出勤を制限したところであり、さらなる感染予防対策の強化や行政機能の維持を図るためには、執務室での密を避ける取り組みが必要であると認識しているところでございます。市といたしましては、在宅勤務で活用可能な端末の整備や外部から庁内のネットワークにアクセスする環境が整っていないことから、全庁的なリモートワークの取り組みはできておりませんが、リモートワークの試験的な取り組みとして一部の部署において在宅勤務を行ったところであり、今後実施期間における課題などを整理し、導入に向けた検証を行ってまいりたいと考えております。また感染症予防対策のため、職員の出勤を制限した際には、業務に支障がない範囲での勤務体制としており、業務の質の低下はなかったものと認識しているところでございます。なお、陽性者が確認された部署においては、留萌保健所の指導のもと、職場内の濃厚接触者となる職員を自宅待機させたところでございますが、部内による一時対応、業務経験者を応急的に配置し、自宅待機中の職員との連絡を行いながら、業務への対応を行ったところであり、一部業務の対応に時間が要するなど、ご不便をおかけした部分もございましたが、行政サービスの低下を最小限にとどめたところでございます。次に中項目3点目、働き方改革として視野に入れる必要性についてとして、在宅勤務などにより、市役所の働き方改革を進めることができるのではについてのご質問でございますが、リモートワークにつきましては、自宅でパソコンなどを活用して業務を行う在宅勤務のほか、勤務地以外の公共施設などで業務を行うサテライトオフィス勤務、外勤先や出張先などで業務を行うモバイルワークがあり、それぞれ時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であると認識しております。特に在宅勤務につきましては、職員一人一人のライフステージに合った多様な働き方を実現できる働き方改革の手法の一つであり、職員のワークライフバランスの向上につながるものとして、国としては特にテレワークの推進が今般の新型コロナウイルス対策においても 感染拡大防止の未然防止や行政機能の維持のための有効な手段としているところでございます。私といたしましては、今回試験的に実施いたしました在宅勤務の実施成果や様々な課題などを整理していく中で、在宅勤務を含めた働き方改革の推進に向けた取り組みについても研究してまいりたいと考えているところでございます。次に大項目3点目、スポーツによる包括連携協定についての中で、中項目1点目、スポーツ力強化に向けた市としての取り組みについてとして、留萌市で行える今後のスポーツ競技の強化に対する方針についてのご質問でございますが、子どもたちが部活動や地域スポーツなど、一生懸命目標に向かって毎日努力する姿を感じ、スポーツによって子どもたちが夢を見て、留萌市で元気と活気が満ちあふれた生活が送れるよう、スポーツアスリートのセカンドキャリアを推進し、スポーツによる地域活性化に向けた取り組みとともに、令和3年4月1日から卓球の総合メーカーである株式会社ビクタスから総務省の地域活性化企業人制度を活用し、指導者人材を招聘し、子どもたちの夢の実現に向けてサポートする取り組みを始めたところでございます。市といたしましては、今後予定しております株式会社ビクタスとの包括連携協定を契機に、まずは卓球を推進モデルとしたスポーツアスリートのセカンドキャリアをさらに推進し、優秀な指導者のみならず、競技力の強化に向けた練習環境の整備や、高いレベルでの競技環境に向けた遠征費支援、さらには地方からの越境学生などの受け入れに向けた支援などに力を入れ、子どもたちの夢の実現に向けサポートを継続して取り組んでいくほか、子どもから高齢者までの幅広い健康づくりなどの支援にも取り組み、市民がスポーツを通じて充実した生活を送ることができるよう、取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、合宿誘致への今後の施策として、留萌の地域特性を生かしたさまざまなスポーツの強化合宿が行えるよう整備する考えについてのご質問でございますが、平成27年度に実施した留萌音楽合宿誘致環境整備事業の中で、国の交付金を活用しながら、合宿拠点施設として中央公民館などで簡易的に宿泊可能な環境整備に向け、カーペットの敷設やマットなどの備品整備を行ってきたところであり、スポーツ合宿につきましても、平成26年度からプロスポーツバレーボールチームのつくばユナイテッドサンガイアをはじめ、さまざまなスポーツ競技の団体や道内高校のスポーツ部活などを受け入れてきたところでございます。市といたしましては、地元の子どもたちの競技力向上にもつながる道内道外の強豪校のスポーツ合宿誘致に引き続き取り組んでいくとともに、スポーツの強化に向けた合宿環境整備について、既存施設などの活用も含め、調査研究を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、廃校となった校舎の活用の可能性についてとして、すべての年齢において健康を維持するため、廃校となった校舎の活用などにより、健康維持や増進を促進できる施設整備を望むが、現在の検討状況についてのご質問でございますが、市内の廃校となった旧学校施設につきましては、 現在、電気、水道設備などを休止し、行政上の目的や用途を持たない普通財産として管理している状況であり、用途を一部変更した上で、利活用の可能性について検討してきたところでございます。今般、子どもたちのスポーツクラブチームなどの夜間の練習場所や、留萌高校の部活動においては、利用が競合することで十分な練習環境が確保できない状況から、廃校となった校舎の活用について、利用希望があり、施設を所管する教育部局とも利用開放に向けた協議を進めているところでございます。市といたしましては、コロナ禍の影響も考慮し、現行施設の範囲内において、最小限の経費負担により、電気、消防施設などの復旧を行いながら、当面、夏の期間に限り、試行的に市内の子どもたちの練習場所の確保に向け、旧北高中学校の屋内体育館の活用を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
横田議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。はじめに大項目2点目、未利用教職員住宅の実態と今後の土地活用についての中で、中項目1点目、現在利用されていない教職員住宅の現状についてのご質問でございますが、教職員住宅は、留萌市でも人口増加が著しかった昭和40年代に、多くの小中学校が建設され、教職員の数も増えたことや、民間賃貸住宅の供給不足や、通勤権が限られていたことなどから、転勤の多い教職員に対し、安定的かつ良好な居住先を確保することを目的に整備されたものでありますが、令和元年度に建設された千鳥町教職員住宅を除いて、管理している住宅の大半が建築後25年以上を経過した状況となっているところでございます。現在、校長、教頭が居住する管理職住宅14戸、一般教職員用住宅40戸のほかに、未利用の住宅を含め、合計73戸を教育委員会が管理しているところですが、このうち入居可能戸数は54戸となっており、うち入居戸数は53戸、入居率は 98.1% であり、内訳として単身世帯の入居が32戸、夫婦等の家族での入居が21戸となっております。一方、全体の教職員数から入居可能戸数で算出した充足率は、令和3年4月1日現在、市内146人の教職員に対し 36.9% となっており、6割以上の教職員が民間賃貸住宅や持ち家などに居住していることになり、市内の民間賃貸住宅が増加している状況などから、居住する環境は整えられていると考えているところでございます。また現在、未利用の住宅は4棟、4棟17戸となっており、老朽化が著しく進んでいることから、入居が困難な状況となっており、年次計画により解体を進める予定でございます。解体予定の教職員住宅の敷地につきましては、市で管理する敷地とともに、有効活用に向けた一体的な検討が可能となるよう、市長部局に所管外の手続きを行ってまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、旧施設の利活用の実績についてのご質問ですが、現在、留萌市教育委員会が管理している教職員住宅につきましては、留萌市教職員住宅整備計画に基づき、老朽化対策として年次計画により改修を進め、適正な維持管理を目指しているところでございます。一方で、 未利用の教職員住宅につきましては、老朽化が著しく進み、また間取りや内部状況などから入居が困難な住宅につきましては、計画的に解体を進めているところでございます。これまでの未利用教職員住宅の利活用では、市長部局からの申し出により、教育財産から普通財産として所管替えを行い、東海大学公立函館未来大学の共同調査試験研究事業に有効活用されている住宅、倉庫として活用の住宅や、ほろぬか地区においては、ほろぬか小中学校の廃校により、農業農村支援関係として、新規就農者用に所管替えした住宅などがありますが、これまで民間事業者からの取得の意向についてはなかったところでございます。現状におきましては、教職員住宅の老朽化対策を実施し、未利用教職員住宅については、地域の安全にも配慮する中で、計画的に解体を進めてまいりますが、敷地である土地の利活用につきましては、市長部局と連携してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
横田議員。
それでは再質問させていただきます。まず1番目の、今回の臨時閉庁により、市民サービスに対し少なからず制約があったと思われますが、市民からの苦情に対する対応状況についてはお伺いしたいと思います。
市長。
市民からの苦情や対応状況ということですが、市民の皆さんからはですね、住民票や印鑑証明などの、証明書の、発行事務に関しての問い合わせが多かった、また、その多かったことからですね、5月26日、3日目になりますが、本庁舎正面玄関前に臨時窓口を設け、そういう証明書の発行事務の対応を行ったところでございます。このほか、生活保護業務における医療券の発行、ごみの処理などについての問い合わせがございましたが、部内による一時対応、業務経験者を応急的に配置することによって、すべて対応を行ったところでございます。以上です。
横田議員。
実際に臨時閉庁として対応され、その間における庁舎内での業務の改善が急務とされる事項について把握されているものがございましたらお伺いします。
市長。
業務改善にが、その急務とされる事項ということですが、新型コロナウイルスの感染予防対策として、職場内における飛沫感染予防のためのパーテーションや、換気対策をはじめとした感染拡大予防対策を徹底するなどの職場環境の改善、これと合わせてですね、感染拡大時に出勤困難な職員が発生した場合においても、行政機能の維持を図るため、災害発生時の時の業務継続計画、これをですね、参考に各職場において、市民生活の維持に不可欠な業務の優先や、継続しなければならない業務の整理を行い、その執行体制の確立を進めていくということがですね、やはり急務であると。いうふうに考えているところでございます。
横田議員。
職場内の濃厚接触者となる職員を自宅待機させた後のご答弁ですが、その家族もまた外出自粛などの対応をされた方もいらっしゃるとお聞きしています。そのような中、子どもが経過観察期間を終了してもなお学校に登校できないといった状況が起きていると伺っておりますが、家族の生活面の把握状況についてはお伺いしたいと思います。
市長。
家族につきましても、 経過観察っていうか、私どもとしては濃厚接触者の家族については PCR 検査を経過を見ながら2回させていただいたということと、やはりその後結局陰性であれば問題なく登校ですとかできるということで対応させていただいておりますが、やはりその陽性者については非常にその退院した後も1週間なりの経過観察をしながら、家族に対しても経過観察を促しながら現在進めているところです。以上です。
横田議員、
次に今後の働き方改革を視野にリモートワークを推奨するにあたり特に懸念されるものは個人情報の取り扱いに関する安全面と思われますが、情報漏洩などが問題視される中、市役所としての課題は何かお聞きします。
市長。
このリモートワークで、一番やはり大事なのは、先ほどもう答弁させていただきましたが、やはりその情報管理ということで、まだ現実的には市の方では整備できてないという部分と、やはりその今、住民情報がこのマイナンバーを利用する業務ということがありますから、やはりそのさまざまなセキュリティ対策っていうのがですね、今後、考えていかなきゃならないというふうに思っているところです。総務省からも、そういう通知が来ておりますので、十分その個人情報の取り扱う業務についてはですね、情報漏洩のリスクなどの観点からも、さまざまなその対応をしていかなきゃならないというふうに考えているところです。非常にそのリモートワークを対象とするということは、この個人情報との関係では、難しいものというふうに考えてますが、その中でやはりできる業務、そういうのを検討しながらですね、これを進めていければというふうに考えています。以上です。
横田議員。
リモートワークについてもう一点だけ、在宅勤務を導入する場合、利点として通勤時間の短縮による体調などのパフォーマンスの上昇やプレッシャー、ストレスの減少により精神的余裕が生まれるなど挙げられており、逆に欠点として集中力や生産性の維持の困難であったり、日常と仕事の境界が曖昧になり仕事のしすぎが考えられ、またコミュニケーションの低下や孤独感、運動不足といった精神的身体的影響が考えられますが、市役所全体として業務に対してどのような弊害が想定されるかお伺いします。
市長。
リモートワークによる在宅勤務の導入ということですが、弊害っていうことで、さまざまな弊害が考えられるのが、過去にもちょっとあったんですけども、やはりその、平日職員が自宅にいるということがですね、隣近所、やっぱり非常にそのなぜいるんだろうと、この今の時代の流れの中で、こういう勤務体制というのを、ご理解をいただくということもまず一つ大切なことかなというふうに思いますし、議員がおっしゃった通り運動不足だとか、それもですね、やはりその、自宅にいる間も、8時50分から5時50分までの勤務ということじゃなくて、ある程度時間をか使ってやれるということを考えると、昼間例えばウォーキングしたりランニングしたりとか、さまざまなことが例えばできたりとか、いろいろその時間の使い方ということに、やはりその職員は考えながら進めていくということになりますから、そこでそのやはり住民感情との部分っていうのが危惧されるのかなというふうに思います。ただ近年は徐々にそういうことも理解されてきているのかなというふうに思います。今後もですね、やはりその、先ほどの情報漏洩ではありませんけれども、やはりそういう情報の管理と、あと労務管理、やはりその中で進めていかなきゃならないというふうに思ってますし、 やっぱりその業務の進捗状況だとか、あとはその職員とのコミュニケーション、まあ、こういうこともさまざまなことが課題として挙げられてくるというふうに思います。まあ、今後もこの在宅勤務についてはまあ7割という状況をどうしていくのか、徐々にそこに近づけていくなど、いろいろ検討しながら進めていきたいというふうに考えています。以上です。
横田議員。
では続きまして大項目2点目の方に移ります。留萌市の学校教育教員用住宅について、老朽化に伴い安定的かつ良好な移住先を確保することを目的に、新築を含め計画的に整備を進めるとし、令和3年度から令和5年度の3年での留萌市教員住宅整備計画を策定しており、屋根、外壁の改修や解体工事といった既存の住宅に対する事業内容となっております。他市におきましても、入居率の低下や生活スタイルの変化、価値観の多様化、市内の民間賃貸住宅の供給数の増加など、ニーズの変化に対応すべく、教員住宅の集約化を図りつつ、計画的な改修を行い、継続使用するとの方向性が示されております。そこで、第6次留萌市総合計画基本構想にも挙げられる、コンパクトシティの観点からも、市内にある教員住宅を今後集約化するお考えはないのかお伺いします。
教育長。
はい、お答えいたします。市内にある教職員住宅の集約化についてのご質問でございますけれども、現在市街地の中にすべての小中学校がありますので、教職員にとっては遠距離などの地域特性がないということと、ほとんどの先生が自家用自動車を所有しているということでもあり、また民間住宅にも住んでいても通勤時間が大きく変わらないといったこともありますので、今の入居可能な教職員住宅を維持管理継続使用していきたいというふうに教育委員会としては考えているところでございます。
横田議員。
移住定住や町中移住の促進の観点から、古い教員住宅を民間に売却し、低コストで解体・分譲することで、宅地建設が進むことで、固定資産税の確保となり、また良質な宅地の供給、町中移住や空き家対策など、長期的な視点からも、市への多大な利益が還元が考えられます。人口減少による空洞化を防止し、移住促進へとつなげることを考えますが、市としてこれからの方針についてお伺いします。
教育長。
教職員住宅の関係でございますので、私の方からご答弁させていただきたいと思います。教職員住宅につきましては、先生たちの福利厚生を目的とした行政財産としての側面もあり、これまで売却について検討したという経過はございませんが、少子化や人口減少が進む中にあって、学校数も今後減少していくことも予想され、また教職員住宅についても整理が必要なことが想定されております。今後において教職員住宅として活用がないと見込まれる場合は、用途の廃止、計画的な解体を進めることにしておりますけれども、移住促進につながるような土地の有効活用ということでございますので、財産処分については市長部局とも十分協議を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
横田議員。
では次、3番目に移ります。留萌市では昨年の港オアシス登録に伴い、海でのレジャーを今後さらに充実し、観光客増加を目的とされる施策を提案されることと存じますが、この度大手企業との連携により、海などの地域資源を生かしたスポーツ振興の可能性や展開策についてお伺いしたいと思います。
市長。
海の地域資源を生かしたスポーツ振興の可能性ということで、やはりその港オアシスも含めてですね、港との連携も可能性としてはあるのかなというふうに思っています。また 留萌市では、ゴールデンビーチ留萌において、市内の関係団体との連携によってですね、ビーチボールの大会、またビーチスポーツフェスティバル、ビーチサッカーなどの受け入れなど、砂浜を活用したイベントの実施に取り組んできたところです。今後においてもですね、積極的に受け入れというのを継続していく中で、先に包括連携協定を締結しました株式会社モンベルなどとも協議しながらですね、マリンスポーツ、やはりその港を含めてですね、新たなマリンスポーツ体験などの可能性や事業展開の補足について今後協議研究してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
横田議員。
では最後の質問になります。ご答弁の中に道内道外強豪校のスポーツ合宿誘致を実施予定とありましたが、合宿誘致などの活用も含め廃校となった校舎について多くの市民から特に旧留萌高校に対して活用を望む声が多く聞かれております。整備されない校舎は年々ダメージにより屋根の変形なども見られ、また安全面や防犯上でも不安視されております。建物の立地としてもさまざまな活用が考慮できますが、旧留萌高校活用の可能性や競技経過についてお聞きします。
市長。
先ほどの答弁の中で、北湖中学校の活用について、お話をさせていただきました。やはり所管というのが留萌市の管理、またこの、旧留萌高校というふうになりますと、北海道、教育庁の管理ということになりますので、やはり今まではですね、この旧留萌高校の活用については、やはり優勝での取得というのが大変厳しい状況にありますので、留萌市としてはですね、留萌高校やPTA の方の会長から、現在の留萌高校体育館およびグラウンドが、手狭であるということで、今は2部、一部2部って分けて、活用しているということを聞きましたので、やはり先ほどの働き方改革ではないですけれども、やはり教職員の勤務の負担という課題も生じておりますので、現在、旧留萌高校の体育館とグラウンドの利用をですね、道教委、留萌教育局、留萌高校、とですね、して、検討協議の場を設置して、この課題の共有や、施設の有効活用に向けた協議を行うということで、進めている状況です。以上です。
1番、横田議員の質問を終わります。